一咕噜白的羊，一大缸啊啊啊，乌红色的裤子，几大啊啊，看他们嘛乌漆的个，哎呀，可惜呢。
イランカラプテ、おはようございます。2021年10月10日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第246回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは、第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM イニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートを始めました、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。さて、かつての10月10日は体育の日で祝日でした。2020年の年から10月の第2月曜日が体育の日に変わり、スポーツの日となりました。ところが今年の東京オリンピックの開催に伴い、明日の11日の第2月曜日は7月23日へ祝日が移動されたことにより、今年の10月の祝日はなくなりました。アイヌ語で10月はスナンチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、9月23日付北海道新聞読者の声欄より、深川市の幼稚園職員中川さんの声です。金戸記念館建て替え感激。旭川市にあるアイヌ文化の施設博物館河村金戸アイヌ記念館が老朽化のため隣接地に建て替えられるという、道館を知る一人として心から嬉しく思う。道館にはアイヌ民族の生活道具や木製の船など、たくさんの貴重な品々が保存されているほか、ここを拠点にアイヌ文化が広く発信されている。教員時代に教職員で劇を行ったことがあり、私は卒業式での日の丸君が代に抵抗したアイヌ民族出身の校長役を演じた。劇中、使われるアイヌ語での祈りの言葉や仕草などについて教えていただくため、道館を訪ねたのだが、今年2月に亡くなった前館長の河村新エオリパクアイヌさん、河村健一さんは丁寧に手ほどきしてくださった。アイヌ文化を守り伝えることを心から大切にする真摯な姿勢に心打たれた。道館のようにアイヌ民族の文化と歴史を正しく伝え、未来に継承していく場を道内各地でさらに充実させていってほしい。本日2つ目のニュースは、10月1日付北海道新聞より、アイヌ工芸ビラトリ中世が挑戦。ビラトリ町立ビラトリ中学校は9月24日町二豚にのアイヌ工芸家3人を講師に招き、アイヌ文様の木彫りコースターを制作する授業を行った。生徒たちは講師から文様の説明を受けるなど、アイヌ文化への学びを深めた。同校では毎年各学年ごとに町内のアイヌ工芸家からアイヌ文化を教わる体験学習を行っている。この日は2年生32人がアイヌ工芸家の貝沢守さん、高野茂弘さん、貝沢徹さんから木彫りに使う三角刀の使い方や彫り方を教わり、実際に丸い木の板にアイヌ文様を彫っていった。貝沢守さんは、渦巻きやダイヤ型の目、草木のつぼみはアイヌ文様の基本的な形と説明した。金谷美久さんは、アイヌ文様の意味など知らないことを知ることができるので面白い、地元の文化を学ぶことは大切だと思うと話した。 本日3つ目の記事は10月6日付北海道新聞より蔵書3000冊二部谷につなぐ児童文学作家相川さん寄贈ピリカ文庫新設。平取町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長を務める茅野史郎さんはアイヌ民族の子供を描いた児童書などを出版してきた児童文学作家相川君次さんから約3000冊の蔵書の寄贈を受けた。アイヌ民族関連の図書など多彩な内容で、茅野さんはこれらの図書を収める文庫を自身が経営する茅野観光の事務所に設けた。週1回程度予約制で閲覧できるよう準備を進めている。相川さんは旭川市に住んでいた約35年前、茅野さんの父でアイヌ民族初の国会議員となった故茅野茂さんの著書の出会い、こんなに近くに住んでいるのにアイヌ民族のことを何も知らなかったと関心を持つように、その後関連する本などを集めてさらに勉強を重ね、アイヌ民族の子供を主人公にした本を3冊出版した。今年9月、相川さんは高齢になったこともあり、集めた本をより多くの人の手に触れる場所に置いてほしいと20年以上親交のある茅野史郎さんに送った。茅野さんは使っていなかった会社事務所の台所を改築して本棚を設け、アイヌ語で良い、美しいを意味するピリカからピリカ文庫と名付けた。文庫にはアイヌ民族に関する本のほか、児童書や歴史書なども並ぶ。茅野さんはこの文庫には約20年間かけて本を集めた相川さんの歴史が詰まっている、貴重な資料だという。相川さんは読書には新たな知識を得られる面白さがある、心ある人に読んでもらいアイヌ民族の歴史を少しでも知ってほしいと話していた。本日4つ目のニュースは10月7日付北海道新聞各自各論のコーナーより、アイヌ民族酒量訴訟と題した北大海事文書研究会会員市川俊美さんの小論をお届けします。先住権は不都合な真実。昨年の8月、札幌地裁にアイヌ鮭捕獲権確認請求訴訟が起こされた。提訴したラポロアイヌネーション、旧浦幌アイヌ協会は、かつての十勝川の本流、現在の浦幌十勝川流域で暮らすアイヌ集団である。森や川や海の豊かな自然に恵まれた流域には、かつて複数のコタン、集落が存在した。会長の佐島正樹さんたちは、多くのアイヌの人々と同じように、アイヌ民族であることを教えられずに育った。だが、アイヌ民族として生き始めた時から、自分たちも先祖と同じように、この川の鮭を自由にとって暮らしたいと願うようになった。鮭は、アイヌの人々にとって、カムイチェ、神の魚であり、主要な食料というだけでなく、交易品としても重要だった。しかし、明治政府は、一方的に川での鮭漁を禁止したため、生活は困窮していく。密漁によって逮捕されたり、暗闇に紛れての密漁で命を落とした人も多いと聞く。現在も伝統儀式に使うためのわずかな鮭以外は取ることができない。ラポロアイヌネーションは、日本で初めてアイヌ先住権としての鮭捕獲権の回復を国と北海道に求めた集団である。提訴は、佐島さんたちが同じサーモンピープルであり、闘争によって鮭捕獲権を回復したアメリカ北西部のインディアントライブ、先住民の集団を訪問した年の3年後である。佐島さんたちが訪問で学んだことの一つは、トライブには主権があるということだ。19世紀、白人の開拓民に与える土地や自然資源を取得するために、アメリカ政府はトライブと条約を締結する必要があった。トライブも主権国家であり、アメリカ政府と対等だからである。翻って明治政府はどうか。道内各地のアイヌコタンの承諾なしに、一方的に北海道を国有地と宣言し、その後法令で各地の鮭漁を禁止していった。禁止の合法的な理由は明らかではない。アイヌ民族は和人に土地や資源を譲渡したことはない。だから今も権利を持っている。 先住民族の権利に関する国際連合宣言は第26条で、先住民が伝統的に所有・占有してきた土地や資源に対する権利を持つことを認めている。学んだことの2つ目は、サケ捕獲権の回復は生活を豊かにするだけではなく、サケが遡上し自然産卵できる浦幌十勝川に再生できるということだ。訪問したマカトライブはわずか50年間でトライブの港を持ち、サケやオヒョウなどの資源管理を厳格に行っている。またローワー・エルワ・クララムトライブはサケの遡上を妨げていた2つの巨大ダムをエルワ川から撤去した。壮大な事業だ。撤去からわずか数年でエルワ川河口には砂浜が広がり、ヘドロはなく動植物の多様性もよみがえりつつあった。サケも上流のかつての産卵地に登ってくるようになったという。アメリカでもサケ資源の減少が問題になっているが、トライブは専門的な体制を持ち、河川生態系の科学的な管理を州と共同で行うこともしている。佐島さんたちが夢だと思っていたことのすべてをアメリカのトライブは実現していた。こんなこともできるのだと知った佐島さんたちは提訴という一歩を踏み出したのである。日本政府は2年前に制定されたアイヌ新法で、アイヌ民族が先住民族であることをやっと認めたが、先住権には一切触れなかった。不都合な真実である過去の歴史やアイヌ先住権に触れようとしない姿勢は、サケ捕獲権の裁判でも貫かれている。しかし、過去の歴史に目をつぶったままで良いはずがない。現在の法律にサケ捕獲権の規定がないから、権利がないとは言えない。先住民の権利を決めるのは、先住民あるいは先住民集団自身だからである。本日最後のニュースは10月7日付北海道新聞日高版より、野草観察アイヌ文化学ぶ。ビラトリ町立シウンコツ小学校の全校児童35人が総合的な学習の授業で、町二分谷のアイヌ工芸家貝沢守さんらと秋の野草を観察し、多様な植物を利用してきたアイヌ民族の伝統的な生活や文化を学んだ。貝沢さんや町アイヌ文化振興公社職員など5人が講師となり、9月27日に実施。シウンコツ小学校の裏山でキノコの観察やどんぐり拾い、木のつるを使ったブランコ遊びなどを楽しんだ。またブドウのつるの皮でサパンペという儀式用の冠を作っていることや、昔はノリウツギの苗皮を手で揉み泡立ててシャンプーとして使っていたことなどを教わった。6年生佐藤美咲さんは、木の皮でシャンプーしていたことに驚いた。秋の山は葉っぱも枯れ、冬に近づいてるなと感じました、と話した。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほど紹介ありましたけれども、私の会社事務所の隣の部屋にですね、ピリカ文庫を作っておりますので、読みたい方は閲覧のみ認めますのでぜひ一声かけてください。以上です。
ありがとうございました。以上が本日の地域のニュースでした。担当は仙石優子でした。
リノと
ケイスケのポンノポンノ。
イランカラプテ木村リノセコロクレヘアン。
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン。はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何の話をしますか？
はい、今日は10月ということで、
はい、
秋に採取できる木の実のお話をしたいと思います。
おー、はい
はい
木の実は何て言うんですか、アイヌ語で？
木の実はアイヌ語でニカオと言います。
ニカオ。
はい。
最後がちっちゃいプですね。
そうですね。
にって何ですかね。
き。
かは。
上。
上。おーは。
わかりません。
あるとか。木の上にあるプ。
もの。
もの。
お
ー。おー
4分の3正解でした。
すごいですね。秋の木の実といえば、
はい、
何ですか、代表的なのは。
私はやっぱり栗ですかね。
栗。
はい。
栗ですか。
はい。
うん。栗ですか。なんで栗？秋といえば栗。
はい。
まあまあ。
栗は結構二分谷のいろんなところにも生えてて。
まあ、二分谷にもあるんですか、栗って。
はい。みんな採取して、秋を楽しんでいるイメージがあるので、私は栗かなと思いました。
はあ、僕はあの札幌出身ですけど、あんまり身近に栗はなかったかな、どうだろう。
ああ、確かに大学生の間は札幌で過ごしてたんですけど、あんまり栗見かけなかった気がします。
こっち来てから栗って、なんか栗拾いとかを、まあ現実的に感じたかな。そうですね。栗、北海道にもあるんですね。
はい、あります。
うん。なんか お話しします。
栗はアイヌ語でなんて言うんですか。
栗はアイヌ語でヤンって言います。ヤの後にちっちゃいムですね、ヤン。ヤミーから来てるみたいです。
絶対嘘です。
ヤミーなヤン、ヤミーなヤンで覚えてます。まああの、はい、北限かな、このヴィラトリ町が栗の自生する北限か、桃源っていうのか、北限かな、北限って言われておりますね。あのオキクルミカムイの話があると思うんですけど、あ、ポロシルンカムイだ。ポロシルンカムイの息子が本州から栗を持ってきて北海道に来るときに栗をばらまいてきたので、でビラトリまでたどり着くまでにばらまいて、栗をばらまいてきたので、まあビラトリは北限になってるという伝承が残ってますね。
なんでビラトリまでしか来なかったんですか。
それはちょっとわかんないですけど、まああの幌尻岳の神様に会うためということで、
うん、
ビラトリまで来たのと、あとはもう一つは義経、うんうん、源の義経が持ち込んだんじゃないかっていう説があるんですけど、そこはまあうまく喋れそうにないのでやめておきます。
栗があるのは当たり前だと思ってたけど、ビラ取りまでなんですね。
一応あの野生でというか、自然にあるものはビラ取りまでってよく聞きますよね。まあ本当に細かく言ったら、もっとあるのかもしれないですけど、僕の知る限りではそういうのは聞いてます。栗以外に何かありますか。木の実、
私が最近実際に食べたんですけど、はい、山ぶどう。
あ、山ぶどう。
はい。
山ぶどうはアイヌ語でなんて言うんですか。
はって言います。
いや、本当にはって言うんですよね。
本当にはって言います。
の歯の後には舌を前歯の後ろに
つける、
うん、っていう発音になります。歯はどこで食べたんですか。
歯は山で食べました。
言いにくいですね。山ぶどうは、
はい、
山ぶどうはそのまま食うんですか。
はい、山ぶどうは、スーパーでよく売られているようなぶどうのもう10分の1くらいの、10分の1は言い過ぎたかな、5分の1くらいの大きさの小さいぶどうで、でもちゃんと皮もあの普通のぶどうみたいについてて、で種も中に1つ入っているので、私は種は食べないでして、皮もペッてして、食べます。
美味しいんですか。
すごい美味しいです。まだちょっとやっぱり酸っぱい時期みたいなんですけど、もう少し経てば甘くなるっていう風に地域の方に聞きました。
はあ。
でも今でも十分美味しくて食べられます。
僕は食べたことないのかな、どうなんだろう。まあ、食べたことあるのはあのクッチですね。
クッチ、私クッチ大好きですね。
クッチ、
クッチ何でしょうか。
テクテクテクチン。まああのコクワ、コクワ、はい、サルナシっていうのかな、
サルナシとも言う。はい、北海道ではコクワって呼ぶことが多いですね。はい、
まあ、結構あのアイヌの人たちも食べるというか、食べていたというか、そのクッチを食べると何がムズムズするんですか。
お尻の穴です。
ました。
そうですか。
いや、私、お尻の穴はムズムズしたことないんですけど、本当に食べ過ぎたら、うんね、あの、キウイみたいな、あとパインとかみたいに舌がちょっとピリピリくるような感じ。でも本当に美味しくって、もう何個もこうパクパク食べれちゃうような。本当に味もキウイに近いですね。
そうですよね。あれ結構美味しいな。
美味しいです。
どれぐらい食ったら、ね、お尻の穴がヒリヒリするのかは、ちょっとわかんないですけど、うん。
お試ししてください。
すごい、ASMR。じゃあ次の木の実、ニカオプは何ですか？
次紹介したいのは。キハダ。
キハダ。
皆さんご存知ですか？
キハダは、本州とかにあるのかな？
ありますよね。
あるの、
うん、あります。
そうなんだ。
でも食べたことあるって人はちょっと少ないかもしれないですね。
まあそうですね。まあ結構あのアイヌの木の実の中でもフェイマスというか、うん、まあ代表的な
、そうですね。
酔った、なやつですね。
アイヌ語では何て言うんですか？
シケレペって言います。結構あの、この二豚に来る前にもシケレベっていう地名があったりすると思うんですけど、まあ、キハダの実のことをシケレペって言うんですよね。で、キハダの木はシケレペニって言うんですけど、うん、まあ基本的にアイヌの名付けの木の名前の法則というか、それでは、使う部位に名前がついて、その後に何らかの木とか、にっていうのが木なんですけど、例えば、ちょっとまあ、この後紹介しようと思ってたんですけど、オンコの木、オンコじゃなくて何て言うんだ。
一位の木
は、クネニって言って、はい、ク弓、ね、なる木とか、そういう風になるん
ですよね。実になる木ってことね。
うん。まあ、あとは、アットシですね。アットシ、おひょうの木の皮で作る着物の木、元の木は、アニって言うんですけど、アっていうのが、その、おひょうの皮の部分を指して、おひょうの皮の木っていう風になるんですよ。使う部分に名前がつきます。
じゃあ、ヤンもヤムニですか？
ヤムニですね。ヤミーな木。
覚え方が。
はい、そんな感じですね。は
い、覚えておきます。
まあ、話しすぎて時間なくなってしまったので、これぐらいにしようかなと思うんですけど。
はい。
はい、
皆さん、ぜひ秋の山に行って、見つけて食べてみてください。
はい。
とっても美味しいです。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、今日は、はい、
今日は
これで。
この辺で終わります。
はい。
せーの。
いやいやいけれ
のやけこと、けさむいけさむいちかぼう。こたんきんだとのやけれのやけこと、けさむいけさむいちかぼう。じこるぽんぺしゅんこきたいたとのやけれのやけこと、けさむいけさむいちかぼう。ちとまんまぼとまんま、すわおかあさくすとのやけ、れのやけことんけかむいけかむいちかぽん。しねあんとへぱしわ、はわさわすます、ふますとのやけ、れのやけことんけかむいけかむいちかぽん。んからさくさまよんくるとのやけれのやけこどんけかむいけかむいちかぽん。いわんてうないわんもかるこせひねありきひねとのやけれのやけこどんけかむいけかむいちかぽん。 지걸숭구숭구절복다아리키시네네이다기토노야야케네노야키코톤케카무이케카무지카포도오웬지갑시루웬지갑에콜폼페이콜파레얀Tú no ya quieres, no ya que cutón, que camuy chicapo. Saque ani, inavani, aekte yakne, tú no ya que, te no ya que cutón, que camuy chicapo. Ella y camuy, nere cuso, nere venena. Se corita, coro, tú no ya quieres, no ya que cutón, que camuy chicapo. A corzón, cusón, cuturas y gemes pava aquí. Cuso, tú no ya quieres, no ya que cutón, que camuy chicapo. Son cuquita y va a yup que mabe, arararán, que tú no ya que. Te no ya que cutón, que camuy chicapo. Ni nos quipa que me su, tú no ya quiere, no ya que cutón, que camuy chicapo. Capo, son cuchor pota, así de cata, si acuso, tú no ya que, de no ya que cotón, que camuy chicapo, samayón, curu, arcamnasi, eneitaki, tú no ya que, de no ya que cotón, que camuy chicapo, o venci, capsiru, venci, cap, お弁はいた、えきつしり、えねおかやい。とのやけれのやけくとんけかむいけかむちかぽん。いこぱしょたこさぴのあるさん。たこせへぱしわ、ふますま、ひひこそ、んからなこすとの。やけれのやけくとんけかむちかぽん。おきくるみしかせかむいしねてうなしねむからとのやけれのやけこつんけかむいちかぽんあんぱしねあるきしねあこすんことのやけてのやけこつんけかむいちかぽんすんこちょるぽったあるきしねおとさなすけおれさなすけ上のえとのやけれのやけこつんけかむいちかぽんえねいたきしばせかむいこたんこるかむいとのやけれのやけこつんけかむいちかぽんえこるぽんぺいこるぱれわいこれきやんとのやけれのやけこつんけかむいちかぽんあれすぱきは、さけあに、いなわに、あえってやくね、しぱせかむい、とのや、やけれのやけこつんけかむいちかぽん。しぱせかむい、えやいかむい、ねれこそねるべ、ねなはべおかころ、とのやけれのやけこつんけかむいちかぽん。おとさなすけ、おれさなすけ、うえのいぱえめすぱ。いけとのやけれのやけこつんけかむいちかぽん。ああ、ゆっけまべあさぶれりね。あらんきゃこそ、あこるぽんぺあしよぴぬっぱこそ。きゃこそえちゅうかそもきのへめすぱいね、あこるぽんぺ。あふそろんうきねさぴね、いさみのらの、あこるぽんぺおかけたちさんころ。あななこそ、そんのぽか、おきくるみしばせかむい、さきゃにいなわに、あこるぽんぺいっては、あえやいかむいねれ、かむいおぷたすきゃおくわきは、おらの、おきくるみかむい、いのみねあこさえしこるかむいちかばげん。
録音状況の関係で、音声に聞き取りにくい箇所がございました。お先にお詫び申し上げます。それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編159から160ページの解説を読ませていただきます。ある日、サマユンクルが六町の長男と六町のマサカリを背負って、私、 フクロウシンのいるエゾマツの木の上を登ってきて、私に悪口を言った挙句に子供をよこせと言ったので、私は強い風を送って叩き落としてやった。次に、おきくるみが一丁の長菜と一丁のマスカリを背負い、丁寧な礼拝を重ねて、村を司る神よ、あなたの子供を私に授けてくれるならば、酒と稲を捧げてお返ししましょう。そして、あなたをもっと偉い神として崇めましょう、と言った。私は子供を手放すまいと思ったけれど、おきくるみは私の懐から子供をそっと取り出して行ってしまった。私は泣いていたけれど、約束通り、位の高いおきくるみ神は、たくさんの酒と稲を持たせて子供を送ってよこし、私を祀ってくれた、とフクロウ神が言った、という話。フクロウの雛をもらって一年育て、再び神の国へ返すというアイヌの風習を背景に、神に対する礼儀が語られている。おきくるみ七角、おきくるみとフクロウ神の解説でした。以上で、カムイユカラの紹介コーナーを終わります。担当は植松ゆきでした。茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二豚にアイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二豚にアイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂検証コーナーを設けており、所作の様子も再現しています。館内では、茅野さんが往年の淵、江歌所を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを 見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉ゆからとともにお立ち寄りください。上松ゆきの朗読のコーナーです。本日朗読させていただきますのは、アイヌと神々の物語、著者、茅野茂、ロボタで聞いたウェペケレより、昭和44年4月15日再録、語り手、ビラトリ町ニョイ本村の黒川手締めさんで、熊と狂った猿です。それではお聞きください。熊と狂った猿。私は、夫と共に暮らしていた。私は毎日のように針仕事をしているけれど、私の夫は仕事もせずに寝てばかりいるものだった。そのように暮らしていたある日のこと、戸のすだれが静かに開けられ、誰かが入ってきたので見てみると、それは私の兄である熊神であった。兄の言うことには、妹よ聞いてくれ。私は熊神としてアイヌのところへ客として招待され、飲みの宴、食いの宴、その上、たくさんの稲う、気を削って作った御幣とか酒などをお土産としてもらってきた。その中から一つのお団子と一つの稲うを隠してここへ持ってきた。と言いながら、私の方へ稲うと団子を差し伸べてくれた。とのところで、私はそれを受け取り、こっそりと懐に入れた。兄が出て行った後、それを聞いていた私の夫は、先ほどお前たちは何を言っていた。あと二回、あと三回、聞かせてくれ、と言ったけれど、私が、何を私たちが言ったというの、と言うと、嘘を言うな。お前が私に聞かせなくとも、私はちゃんと聞いていた。夫はそう言いながら、さっと起き上がると、美しい毛皮を脱ぎ捨て、悪い毛皮を上から着て、絵描いた城、折れた山刀を腰に刺し、さっとばかりに飛び出した。このままでは、私が兄のもとへ行く前に、私の兄が殺される。そう思うと、私はいても立ってもいられない。夫がしたように、美しい方の毛皮を脱ぎ捨てて、悪い方の毛皮を上から着て、絵描いた城を腰に刺し、兄が走って行った方へ、宙を飛ぶように走っていくと、時すでに遅く、私の兄は、首のところをポキリと折られ、 道端へ捨てられて死んでいた。それより先に私の夫が走っていったと思われる足跡があった。もしかすると、私が母の家に着く前に、私の母は殺されるかもしれず、そう思うと気が気ではなく、私は母の家へ向かって走っていった。母の家の近くまで来ると、家の中から母の泣き声が聞こえてきた。母は死ぬほどの声を出して逃げ回っている様子。私はさっとばかり家へ飛び込んだ。すると、夫は私の母をいろりの周りに追いかけていた。腐った夫、何をしている。私の方を先に殺せ。私の方を先に切れ。そう私が言うと、猿であった夫はにっこりと笑った顔で私の方へ向かってきた。もしかするとこの家がめちゃめちゃに壊されると思った私は、さっとばかりに外へ飛び出た。私の夫である猿も私を追って同じように飛んできた。それからは互いに枝板城を抜いて切り合った。私は知らなかったが、夫である猿は金の心臓の尾を6本、普通の心臓の尾を6本持っていた。それらの心臓の尾を私は1本ずつ切っていった。私自身も猿と同じように金の心臓の尾6本と普通の心臓の尾を6本持って生まれていた。私が夫である猿の尾を切るたびに、私の尾も同じように切られていった。私は、かろうじて、猿の金の心臓の6本と、普通の心臓の6本全部を先に切り、熊神であった兄の仇を討つことができた。私に残った心臓の王は、普通の王がたった1本だけであった。ようやくのことで、私は母のところへ戻ってきた。母は丁寧に手当てをしてくれて、私の傷を治してくれた。私は自分の夫が腐った猿だとも気づかずに結婚して、そのために兄は殺されてしまった。また母も危なく殺されかかり、兄の仇は結局撃ったけれど、私はようやくのところで生き残ることができた。と位の高い熊神の娘が猿の嫁になって危なく死ぬところであった話をしてくれました。続けて解説を読ませていただきます。ブエペケレ、昔話に出てくる猿らしきものは、アラサルシ、アラは一つ、あるいはちょぼんとある、サラは尾、あるいは尻尾のこと、ウシは生えている。つまり、ちょぼんとした尻尾の生えたやつという意味で、猿というよりゴリラのような姿が想像されます。アイヌ社会では、手余され者とか乱暴者のことをアラサルシと言い、鼻つまみ者とされています。この話は、位の高い熊神の娘が猿の嫁になり、苦労した話で、アイヌのコタン、村へ行ってもらってきた熊神の土産物のお裾分けを、妻がもらったのに腹を立てた夫の猿が、妻の兄や母を殺そうとした話です。また、絵描いた城、折れた山刀はあまりいいことでない時に用います。例えば、熊神がアイヌのところへ客として来るときは、普段着を脱ぎ、上等の着物に着替えると言いますが、この場合は最初から喧嘩というか相手を殺しに行くので、悪い方の着物に着替えています。絵描いた城、絵はそれ、貝は折れた、田代は山刀。というもの、実際にこのようなものがあったのではなく、悪い方の刃物という程度の意味合いであろうと思います。熊と狂った猿の解説でした。以上で上松由紀の朗読コーナーを終わります。いやいらいけれ。
とたぬ小松和弘をこるアイヌオルシアイヌプリオルシペネルエネイランカラプテイカタイ一緒ロレイランカラプテチュッピシの半径ごたんだトゥイマコタンダランマランマ FM ピパウシヌワウンコレはパセノポイヤイライケレクワイアナクピアットリ調律新興小学校エサパネク小松和弘くねイワンケワンの次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。こんにちは。毎月 近くの町、遠くの町でいつも FM ピパウシをお聞きいただきありがとうございます。私は新興小学校で校長しております小松と申します。皆さん元気でいらっしゃいましたか？さて、ところで、お聞きの皆さんはアイヌの人たちが秋に行っている儀式ご覧になったことがあるでしょうか？アイヌの秋の儀式行事というと、川に登ってきた新しい酒を迎える儀式アシリチェプノミがあります。秋酒漁の前の安全豊漁祈願を願って行う儀式です。ビラトリ町でも先週ですね、行われました。二部隊で行われました。でその他にもですね、時期は決まってませんけども、先祖供養の儀式が日高地方では行われています。大きな先祖供養祭はですね、静内のシャクシャインイチャルパです。毎年秋分の日に、全土からアイヌの保存会の方々がですね、大勢集まり盛大に行われます。残念ながら今年はコロナ禍のため静内の保存会の方々だけで行われました。私は毎年これに参加することにしてきたので、今年もちょっと顔出して覗いてきました。建物の中でですね、20人ぐらいの方がですね、座ってですね、儀式を行っていました。今日はアイヌの先祖供養のお話、作法等についてですね、もう少し触れてみたいなと思います。先祖供養祭を日高西部ビラトリではシンヌラッパとアイヌ語で言っています。これがですね、日高東部静内浦川様にあたりではですね、イチャルパというふうにアイヌ語で言われています。皆さんがお住まいの地方ではですね、何と言われているでしょうかね。シンヌラッパはアイヌ語で、シンリヌラッパという言葉が元というか、短くなって、先祖を供養するという、意味の言葉です。そしてイチャルパはですね、食べ物を供養するために巻くという、意味だそうです。あの世に、行ってしまった先祖はですね、あの世で自分の食べ物を作ることができないので、この儀式を行って現世からお供え物を送るために、炉や祭壇に、食べ物をこうお供えするというわけなんですね。昔のアイヌの人たちはお墓参りはしませんでした。でその代わり家の中や家の周りの祭壇ヌサでですね、先祖供養の儀式を行いました。今は先祖供養は単独の儀式としてですね、多くの人が集まって行われていますけども、昔はそれぞれの家で他の儀式行事の中で、合わせて行われていたそうです。先祖供養祭は今こんなふうに、行われています。まず先祖供養はですね、先祖供養祭は、家の炉端の所定の位置に、男性女性が座ってですね、オンカミヤン、礼拝してくださいという儀式を取り仕切る祭司の掛け声でですね、始まります。まず、炉の火の神様、アペフチカムイ、それから祭壇のある神窓、ロルンプヤネの方にですね、礼拝をします。 その所作はですね、両手をこう、スリスリしてですね、その手両手のひらを上に向けて3度上下して、で、指先をこう、なんでしょうね、肩口からこう、胸に撫で下ろすような、そういう所作をします。儀式を取り仕切る、祭司の人がですね、漆塗りの輪に注がれたおみき、トノとアンカルペとアイヌ語で言いますけども、まあ、イクパスイというですね、お酒を捧げる木の道具を使って、炉の火の神様に、おみきをですね、チッカチッカ、滴り落としてあげてですね、食べ物をお供えして祈ります。炉の神様は位の高い神様で、いろいろな神にですね、祈りを伝える役割をしてくれると言われています。まあ、その後、炉の周りに座っている参加者にいろいろな神へのですね、神のみがこう、割り当てられます。それぞれの人が移動してですね、特地の神様とか、祭壇の下に祀られているいろいろな神様の稲うにですね、稲う、まあ、木を削って作られた御幣ですけども、神様の贈り物に、なるもんですけども、それにおみきを捧げて祈ります。で、この一連のこの神の実が終わった後ですね、大体こう食事の時間になって、アイヌ料理がですね、出席者にこう振る舞われます。おはう、汁物とか、ラタシケップ、マゼニとかですね、祭壇の、シト、団子ですね、が出されます。そしてそれが終わると、参加した女性が祭壇のところで、御幣とおみきをもらい、一人一人がですね、祭壇の左側にこう稲を立てて、そこにおみきと食べ物を捧げてですね、それぞれのご先祖様にね、お祈りをします。そしてそれが終わると、また家の中に入ってですね、炉の火の神様に一連の儀式が終わったことをですね、お知らせする神の実を行います。そして最後に炉縁に立ててある稲うを燃やして、火の神様に捧げて終わりとなります。そして、最後にですね、大体こう、祭壇の前、外に出てですね、大きな輪になって、ポロリムセというね、踊りをして、終了になることが、大体儀式の流れですね、イチャルパの。で、私が、この日高東部と日高西部での儀式に参加して、作法が違うなぁと思うことがいくつかあります。例えば一つは、おみきを継ぐ人、イオマレクルと言いますけども、日高東部では男性、ビアトリでは女性が担当します。二つ目はエクパスイの持ち方、お酒の継がれ方も違います。私が若い頃、静内でビラ取りの持ち方をしたときにですね、静内の年寄りから、イクパスイはこう持つもんだと注意されたことがあります。その土地土地の祭祀の所作に従えば間違いはないかなと思います。三つ目はですね、ですね、日高東部では、大体こう、炉の周りに座っている男性の方が皆、こう、アイヌ語で神のみをするのが作法ですけども、日高西部ビラトリではですね、 祭司の人一人だけが神祈りをすることに、なっている、まあ、ここも大きな違いだなと思っています。まあ、若い人たちに伝承していくことを考えたら日高東部の方式がいいのではないかなと私は思っています。ということで、タントアナパクノカクイエパセノポイアイライケレシネチュッシカマレのカンナスイエフムピパウシヌマホンエンコレイヤナニ、今日のお話はここまでです。ありがとうございました。来月もまた FM ピパウシを聞いてください。イアイライケレ。
第246回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。まず仙石さんなんですけれども、第1回目の参加が2010年10月10日ということで、今日は2021年の10月10日ですので丸11年目を迎えました。その迎えた感想をですね、ぜひお聞かせいただきたいと思います。それでは仙石さんお願いいたします。
はい、なんか四郎さんはこうすごいことのように言ってくださるんですけどなんかまあ毎月毎月カレーラーメンを食べに来てたら10年経っちゃったなみたいな、なんてことはないんですけど、あの最初インタビューをというお話を受けて、
そうですね、
なんか その後なんか気づくとスタッフみたいなことになっていて、でもあのお声をかけていただいたおかげで、あのいろいろなこのアイヌのことを勉強することができるニュースに触れたり、あとまあ文学に触れたりとかっていうことで、あのこのラジオに携わらせていただいて本当にありがたかったなと思います。なんかただダラダラと続けてきているんではないかという気もするので、もし若い方がいたらあのいつでもあのこの席を譲りますみたいな感じですね。はい、
まあ、ニュースを、ね、読むっていうのは多分かなり大変だと思うんですよね。私は実はまだニュース読んだことないんですよ。今までいろいろな人に頼んで、例えばカイザー徹さんとかね、うんうん、に読んでもらったり、関根健二さんに読んでもらったり、あとはうちの女房に読んでもらったりしたこともあります。でそれ以外は全部仙石さんですから、まあ、仙石さんが都合つかない年に 1,2 回あるかないかですけど、それ以外は全てニュース担当ですから、まあ、私としてはね、あの仙石さんのニュースを読んでるの聞いてるとなんとなく落ち着くんですよ。
そうですか。
だから声の質とかニュース読むのにもちょっとやっぱり適してるんではないかと。
いや、そんな
私は思ってますので
ありがとうございます。
あの時間が続く限りぜひとも今後とも手伝っていただきたい
ありがとうございます、
というふうに考えております。
はい、
はい、それでは次に今日朗読コーナーをやっていただいた上松さん、感想をお願いします。
はい、地域のニュースからなんですけど、あのアイヌ工芸をあのビラ取り中の子たちがあのやってみたっていうのをあのちょっと知り合いのつてであのその中学生の子から聞いてまして、やっぱりそのアイヌ工芸っていうのを伝承者がやっぱり少ないっていう現状がどうしてもあるので、こういうあの学校でやったっていうのをきっかけにしてアイヌ工芸にちょっと興味を持ってやってみようかな、将来仕事にしてみようかなって思う子たちがあの増えてくれると、あの私個人もあのお表を使った工芸だったりもちろん木彫りもやってますので、あのそういう意味でもあのやってくれるととても嬉しいなっていう気持ちですね。
はい、はい、今日の朗読およびゆからのカムユからの紹介では何か感じるところありましたか？
そうですね、あの私個人としてはあのこの朗読のコーナーの方で紹介したあの熊と狂った猿の中で、あの猿があの悪者にされるっていうのはあの日本の昔話、あのサルカニ合戦なんかもそうなんですけど、あの割とその猿が悪者にされるっていう状況は日本もあのアイヌ 物語も共通点があるんだなという印象を受けて、そこが少し驚きましたね。
ああ、なるほど。
はい。
それは新たな発見ですね。
はい。
はい、
北海道に猿いないですね。
あ、そっか、北海道に猿って言います。
ね、いないですよね。
確か青森が
北限ですよね。
あね、あ、ね、そうですね。違和感感じたのそこもありますね。うん、猿っていたっけっていう。
ああ、そうだね。でも名前はありますよね、ありますね。
さっきね、紹介されてましたね。なんかイメージ先行でそういうのが作られたんですかね。
あ、もしくは日本の方から話が渡ってきて、うん、それがアイヌ風に改変されたりっていうパターンなの
かもしれない。それはあるかもしれないね、可能性として、うんうんうん、はい、まあそれも新たな発見ですね。はい、それでは次にですね、小松さんにお願いします。小松さんはですね、先ほど、アイヌ文化にまつわるこの小話ということで、今回は何回目でしたか。12回目ということです
ね。あ、そうですか、そんなになりますか。
かなり回数を重ねているんですけど、今までやった感想ですね、手短にお願いします。
そうですね、やっぱり私滑舌が良くないので、いや、なかなか喋るの難しいなと思いながら、今までこう学んできたことをですね、改めてこう振り返ってまとめるいい機会かなと思って、この機会勉強させてもらってます。
なるほど。
ありがとうございます。
じゃあ勉強とともに発表ができるということで、
はい、
じゃあいい機会ですね。
はい。そんなやり気で。
小松さんも時間の許す限り手伝ってください。
ありがとうございます。
ね、春国小学校の校長先生ですから、いろいろと忙しいっていうのは承知の上ですけども、割と私も強引だからご了承してる部分もあるんですよね。はい、
まあ、その辺はですからね。
そうだ、先ほど一言だけ、野草観察でどうだったか一言感
想。ああ、そうですね。いろんなものを見つけることができました。子どもたちはブドウづるで多山ごっこしたりして、楽しんでましたね。
はい、はい、ありがとうございます。それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二豚により 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz 第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では、毎月第3土曜日11時から YY チューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第246回目の放送もお別れとなります。次回は11月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア ピーラピーラ